では出エジプト記の30章ですね、見ていきたいと思いますけども、私たち28章と29章で祭司について見てきましたですね。覚えてますかね、この大祭司の装束、着るものですよね。神の栄光と神の美を表すんだということで、そこに現れているものがイエス様が大祭司として、イエス様がこの重荷を負って背負ってですね、この神の民のために、イスラエルのためにその背負っている姿をですね、この映し出していたということを見ることができまして、で前回は29章においては、この任職式ですね、任命式ですねの時に、この生贄を捧げるところを中心にして見ていきました。でレビ記に本当に詳しく書いてありますけれども、この一つ一つの生贄というのが、私たちが、この神への礼拝を捧げるにあたって、この、必要な言葉っていうのはたくさんある。例えば捧げるっていう言葉自体もね、私たち使うじゃないですか。これも前書の生贄を捧げるとかですね、このそこから来てるわけですよね。そしてこの注ぎの捧げ物とか穀物の捧げ物とかいろいろありましたけれども、それぞれ一つ一つが、この神様とのどういう関わりがあるのかということをよく表していて、性別という言葉が一番ふさわしい言葉だと思うんですけども、一言で言うとですね、英語だとね、コンセクレーションですね、難しいよね、コンセクレーション、サンクティフィケーションも性別って訳すんですけれども、コンセクレーションっていうのは何ていうの、もう本当にその仕事に全てが捧げられてるっていうか、もうこう分かたれて、それに捧げられてるっていう意味ですね。でそれをですね、このやってって、私たちも神に仕えていくときに、そういうこの分かたれてですね、この神のものとされてるんだということをですね、見ることができました。そして30章なんですけども、この祭司の奉仕に深く関わる、この再びですね、その聖所の中にある、道具っていうか用具ですね、祭具とも言いますけれども、そこから見ていくことになります。で、香壇ですね、香が焚かれるところです。では1節から6節までをお読みします。また香を焚くための祭壇を作れ、それをアカシア材で作る。長さ1キュビと幅1キュビットの正方形で、その高さは2キュビットとする。祭壇から角が出ているようにする。祭壇の上面と側面すべて、および角には純金をかぶせ、その周りには金の飾り縁を作る。またその祭壇のために2つの金の冠を作る。その飾り縁の下の両側に相対するように作る。これは祭壇を担ぐ棒を通すところとする。6節までですね。でその棒はアカシア材で作り、それに金をかぶせる。それをアカシア材をアカシの箱を遮る垂れ幕の手前、私があなたと会うアカシの箱の上のなだめの蓋の手前に置くと、いうことですね。香壇であります。だから、以前にね、聖堂の祭壇がありましたね。この動物の生贄を、捧げる、罪のための生贄とか、前書の生贄とか、あとは交わりの生贄ですよね、それらを捧げるですね、この祭壇がありましたけれども、それではないんです。ですね。香を焚くための壇であります。で形として、まず材料がアカシア材ですね。他の、何ですか、臨材のパンの机もそうだし、あとは聖堂の祭壇もそうですよね、このアカシア材で作る。あと板もそうでしたよね、アカシア材で。そして長さが1キュビトって、キュビトっていうのはこの、これですね、なんだ、中指からこの肘までですね、この、寸法です。でこれが、1キュビと1キュビとで、上から見たら正方形で、さらに下が2キュビとになります。2倍になってますね。でこれ面白くて、この形というのが、聖女の形でもありますよね。このひっくり返すと、この寸法的にはこの聖女の形もそうですね。 で余計に四聖女がありますけども、だ3対1なんですよね、この実際は。でここで垂れ幕があって、こっちが立方体で、こっちが1点、2対1で 1ってなってますね。であと面白いのはこの寸法をそのあのこれそのままこう横にするとですね、あの備えあの備えの机、臨在のパンの机、備えの机ですね。でこれの寸法と同じになりますね。まあ、それで上のところにさあの角を四隅に作ってます。角だちょうどなんか分かんないけど、あの動物お牛がこう勇ましくですね、この動いてる様子がなんとなく浮かべばいいんですけど、これは聖堂の祭壇でもそうでしたが、権威と力を表してます。このなんかなこういうイメージで考えるとね、なんか敵がやってきて、狼がやってきて、羊さんがなんか食われそうになった時に、なんかこれイメージですよ、あくまでもイメージでね、こうなんかもう勇ましいお牛がね、こううわーってきて角を持ってやってきて、こう蹴散らすみたいなね、まあ、そういう感じでこう救うに力ある方っていうような、そういう意味合いがまあ、あるわけですけれども、でそういう角があります。そして、あとは花、なんだっけ、周りがね木の飾り縁ですね。でこの飾り縁というのが、まあ、ある意味でこの王冠のね、このなんていうのかな、こう飾りみたいなね、まあ、そういうイメージがあるわけですよ。この王を表すような感じですね。でこれが臨在のパンの机の時にもこの飾り縁ありましたけれども、こうやって王を表している。であともあのアカシア材で金 で私たちはずっと学んでますけれども、アカシア材というのがこの砂漠の中でパランのアラノとかですね、あの彼らがアラノの旅をしているところによく生えているんですけれども、あの私たちがねイスラエル旅行行く時もそうですね、視界のところを通ってったらアカシア材見えます。そうですね、あります、うん、アカシアの木材じゃないや、アカシアの木だ見えますね。そうですね、でもう全然水がないんじゃないかっていうようなところでも、あのなんですかね、あの生命力があってね、あの生えてるんですね。で硬いので虫がつかないとかね、まあ、そういうのがあって、だからイエス様が人として歩まれた時に、まあ、いろんなあのなんていうかな、あのまず目立たない、あと目立たないです。砂漠の中でね目立たないっていうか、なんかまあちゃっちい木なんだけど、すごい丈夫な木ですね。でイエス様のようなこの生涯ですね、この人としての生涯を表して、で金高山に上がった時にイエス様が見姿が神の栄光で変わりましたですね。であとは黙示録の一章で、本当にイエス様がヨハネの前に現れた時にはものすごい輝いていて、もう本当の死んだようになってしまったとね書いてありますけれども、この神の栄光を表しているわけですよね。そして王冠を表して、あと救いの角を表していて、まあ、この講談を見るだけでもうイエス様の姿がこうあのなんか分かる内容ですね。そして、ここで、棒を、ね、こう作ってるっていうのはこれあの、臨在のパンの机と、あとあれもそうですね、契約の箱もそう、証の箱とここに書いてますけれども、契約の箱もそうだし、あとは聖堂の祭壇もそうです。全部、ついています。理由は担ぐためですですね。触れては基本的にいけません。触れて失敗した人誰でしたっけ？
ウザ
ですね。死にました、ですね。あと蓋開けて死んだ人もいたし、ベテシアンで、であとはあのなんだっけな、そのくらいかな。うん、であのそういうふうにあの神がおられるということを表してますので、まあ、うかつに触れてはいけないと。まあ、いうことで、この担ぐようになっているわけなんです。でですね、場所なんですが、この6節がすごく大事になるんですね。証の箱と、この証っていうのはね、神の言葉のことです。神の証ですね。で、この箱、つまりこれは、あの実戒が書かれているあの石の板ですね。あの立法が書かれている石の板です。で、それが置かれている箱ということです。契約の箱っていうのは、この神との契約の箱って意味での契約の箱って言って、まあ、証の箱って言ったらそういうふうに、そういう意味合いで、まあ、同じ箱ですよ。で、この中、その箱は、死聖所の中に入れるということを私は習いました。ですね。で、そこは、あの、燭台も何もなく、あの、本当は暗いはずなのに、光ってるんですよ。ですね。あの、これは神が、御座におられることを表してるわけですね。で、そこの手前なんだって言うんですよ。だけど遮っている垂れ幕があります。垂れ幕が、なので実際に見ると聖女の 一番奥垂れ幕のところに接している形で置かれているわけなんです、うん、なので、以前お渡ししたものの中に、見ることができるんですけれども、そうですね、今ここで、そうですね、この上空から見るとこの、持ってない方は後でこれ回してくださいね。あのここですね、この接しているところ、垂れ幕に接しているところに、まあ、置かれていたと、まあ、考えられます。でちょっと、他の方見せてくださいね、持ってない方に。わかりますか、この聖女子、聖女がありますね。で仕切っているのが垂れ幕ですよね。でその聖女の方なんだけども、もうその死聖女の方に、この接して、まあ、いると、まあ、いうところなんですね。でしかもここで 6節で大事なのは、ですよ、私があなたと会う証の箱の上と、私があなたと会うっていうことが書いてあるんです、ね、神と会うところなんです。よく私たちね、イエス様と出会いましたかってこう聞くじゃないですか。どうですか皆さん、イエス様と会いましたかって言って、会いましたって答えますよね。ものすごい大きな出来事ですよね。ね、神に会うっていうことです。でしかもここではもうちょっとでも触れたら、もう死んでしまう清い神に会うわけなんですね。なのでそこでは年に1回食材日ですね、このヨムキプールと言われますけれども、このレビ記の23章とあと16章ですねに書いてありますが、大祭司が年に一度、この民の清めのために、その贖いをすると、罪の贖いっていうのはその罪の清めをですね、このまとめてするっていうか、一切合祭をするっていう、この年に1回行うわけですよ。大祭司がその中に入って、でそのぐらいのところなんですね。そしてそこで神に会うんだっていうことなんです。でそこにこの煙が、香を焚いた煙が入っていくようにするということなんですね、うん、でこれが、この香壇のね、役割なんですよ。だからどういう形かっていうのはまた議論の余地があるんですけども、僕もまだちょっと調べないと分かんないんですが、ちょっとこうね、いつも焚いてるから、でもちょっとこの姿勢上の中どうやって入れていくのかなっていうのが、ちょっと開いてるのかなって分かんないんですけど、いやでもどうなんだろうなと思って分かんないんですが、まあ基本的にその姿勢上意識して香を焚くようになっているわけなんです。あとなだめのね、蓋っていうのを言うの忘れましたが、この以前はね、なんていうかな、食害剤とか、あとはなんだっけ、あがらいの蓋って訳されてたんですよ。で今なだめの蓋っていうふうにね、もう私は2017の翻訳をした人に、賛辞を送りたいですけれども、なんでかというとこっちの方がもっと直接的なんです。なだめってね、なんかあんまり聞こえよくないですよね。怒りをなだめるですよね。融和政策とかね、そういうふうに使われますけれども、これは神の正しい御怒りが満たされたってことなわけです。神様の罪に対するこの怒りがもう満たされて、もうそれ以上怒る必要はない、怒りは過ぎ去ったことを表すわけです。でそのためにそこに血を振りかけるという儀式が、この贖いの日ですね、食材日の時に行うわけなんですね。それで贖いの蓋です。でイエス様がそれになったということが、罪の備え物になったということが第1ヨハネの2章に書いてあって、イエス様ご自身がこの贖いの蓋になっておられるということをね、この見ることができるわけですけれども、うん、贖いの蓋っていうか、なだめの蓋、間違った、うん、そうだね、今昔の訳で言っちゃったんですが、うん、なだめの蓋になったと、まあ、いう、ことであります。で続けて、読んでみますね。アロンはその上で香りの高い香を焚く。朝ごとに灯火を整え、煙を立ち上らせる。アロンは夕暮れに灯火を灯す時にも煙を立ち上らせる。これはあなた方の余々にわたる主の前の上空の香の捧げ物である。あなた方はその上で異なった香や全焼の捧げ物や 穀物の、捧げ物を捧げてはならない。またその上に注ぎのブドウ酒を注いではならない。アロンは年に一度その角の上でなだめを行う。その祭壇のために罪の清めの捧げ物のなだめのための血によって彼は世々にわたり年に一度なだめを行う。これは主にとって最も聖なるものであると、最も聖なるものだとこう言ってますね。まずジョークと書いてますけども、これは英語だったらデイリーですね。デイリーなんだかってね、あのコンビニがあるでしょ、日ごとにって意味です。で、絶えずっていうことです。まず朝に行って、そしてあと夕暮れですねに行うっていうことは、まあ、結局は一日中この香が焚かれて煙が出ているように、まあ、するということであります。あの食材もそうでしたね。食材もあの灯火皿に、この油がいつもあって、この火が、この途切れることがないようにするということで、この光というのはイエス様を表していて、この油が聖霊を表しているということをこの、あの以前勉強しました。そしてこの香も実は絶えず行っているということが、しかも大祭司が行っているというところに、まあ、結構大きな意味があるんですが、年に一度ですね。でこの10節に書いてありますが、これがさっき言った食材日のことです。その時には大祭司がまず自分の罪のための生贄捧げてですね、まあ、祭壇でほふって、聖堂の祭壇で、でそれであの血を携えていくんですよ。で、自分の罪のためですね、まずそれを、この日だけはこの動物の血に関わることはですね、この日だけは角に血を塗るわけです。それは聖堂の祭壇の方ではよくやってるわけですよ。この、あの血を塗るのね、角に血を塗るっていうことはやってるんですが、ここでは講壇のところでこれから神の施政所の中に入るという直前に行うわけなんです。もちろんこれはあれですよ、罪の清めっていうか罪の許しですね、彼自身の罪の許しのためにそのようにこの血をつけて、そして中に入っていくという、まあ、これを行っていきなさい、世々にわたって行っていきなさいと、まあ、いうことなんですね。で、この香は一体何を表すのかと言いますと、聖書を、他の聖書を見ていけば祈りであることがわかります。詩篇の141篇の2節でこう書いてます。私の祈りが御前への香として、手を挙げる祈りが夕べの捧げ物として立ち上りますようにということです。ですね。私の祈りが御前への香として手を挙げる祈りが夕べの捧げ物として立ち上りますようにと、この香がね、夕べの供え物として、この祈りとして立ち上りますようにとこう言ってるんです。で、事実、新約聖書で、このバプテスマのヨハネのお父さん、祭司ザカリアがね、大祭司ザカリアがこの講壇の前に行った時にですよ、いきなり講壇の右だったかなにガブリエルがいたんですよ、天使。そしてこう言いました、ルカの1章の13節で、恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。だから香を焚いてる時に願いを立ててたんですよ、ね、ということで、この香を焚くというのは、この煙が神の前に立ち上るというのが、このイメージしてくださいよ、いいですか、祈りがこの神の前で聞かれていくっていうか、届けられていくっていうか、そういうイメージなんですよ。だから垂れ幕、この施政所のすぐそばでね、それを香を焚いて、神がおられるところに、それが御座のところに、神の王座のところに、届くようにしているわけなんですね。で、これがその意味になって、そしてですね、黙示録に天の情景があります。ですね。この幕屋の中をね、知りたいのであれば、主に二つの聖書のね、箇所がありますけれども、新約聖書で、ヘブル人への手紙ですね。もうこれはもう詳しく一体どういうことかっていうのがあります。もう一つは黙示録です。黙示録の天における情景の中にですね、この香が出てきたりとか、香壇が出てきたりとか、あとはなんだっけな、
パパッと出てこないですけれども、そういうふうに、この、出てくるわけですね。で5章において黙示録の、この巻物をね持ってたんですよ、誰がって言われたらちょっと今やばいやばいど忘れしたんですが父あ神ご自身だったかな、見つかりかな、見つかりですか、そうです、あ違います、御座についておられる方から父なる神様ご自身ですね、右の手に巻物を持ってたんです。えこれを開く人は誰かいないか、その資格ある人はいないかって言ってどこを見てもいなかったんです。でヨハネはむせび泣きました。でこれ何を表しているかといったら、この巻物は世界のなんていうのかな、権利証書です。いわゆる土地の権利証書です。でしかも世界全世界の権利証書です。でそれが封印されたままで神のものとなっていないっていうことを表していたんです。封印されているということはですね。でそれでそれを解いて神のものとなる、あがなわれるですね、それがないということでむせび泣いていた。ところが、このユダの獅子であって、そして子羊、あのほくられた子羊のような方がおられてね、でこの、ユダの獅子が、この子羊が、この死んでそして蘇ったんだということで、この子羊がやってきて、そしてその巻物を受け取ったんです。そしたらですね、歌が始まるんですよ、賛美が。で新しい歌を歌っている中で、まあ、長老たちもいるし、24人の長老もいるし、また4つの生き物もいるんですが、このそこで盾ごとを持っていて、甲に満ちた金の鉢を持っていたところのね、5章の8節に書いてあります。ですね、甲に満ちた金の鉢を持っていたと。だからこの甲を炊くためのこのあれですよね、持ってた。そしたら続けて読むと、甲は生徒たちの祈りであったって書いてあるんです。でこの生徒たちの祈りって何かって言ったら、この土地が神のものとなりますようにっていう祈りです。そうですよね。でその祈りが聞かれて、イエス様が来て、そしてこれから巻物の封印が解かれて災いが来るんですけれども、最終的にイエス様が戻ってこられて、神の国が地上に建てられると、千年間建てられて、そして最終的には天、新しい天と新しい地にが与えられるということで、この祈りなんです。でこれで思い出す祈りは何ですか。私たちいつも祈ってますっていうか、うちの教会では礼拝でやってないんですが、まあ、本当はねやってもいいんですよね。主の祈りって言われる、そこに、皆が聖なるものとされますようにと、次に何て言ってますか、御心の天になる、あ間違えた、御国が来ますようにっていう祈りです。神の国が来ますようにっていう祈りです。この土地が神と同じようになりますようにと、この世界が神のようになりますようにと。で私たちは初子のようにしてこの招かれたんです、ね、バプテスマ受けられました、ね、で私今イエス様を信じています。初子のようにしてまず刈り取りが行われたんです、神様がね。私たちの魂が刈り取られたんです。まだ体の方はね、今までの体ですけれども、これも復活することによって新しい体、栄光の体に変えられますが、この世界がね、今度神はご自分のものとされる時が来るわけなんです。ということで今長くなったんですけれども、この生徒たちが祈って祈って祈って祈ってなんですね。いかに祈りが大事かっていうことをね、よく表しています。この何十年間もイエス様を信じるようなことがなかった、そういう人とか、またはそういう社会、国のレベルでもそうでしょうかね。ずっと祈り続けて祈り続けて祈り続けて、そして神が聖霊の雨を、まあ、天から降らせてくださるというねことがあるし、または私たちは御国が来ますようにっていうのは、もう最終的にイエス様戻ってきてくださいっていう祈りですけれども、私たちはイエス様が戻って来られることを信じながら今祈ってっているわけなんです。イエス様ご自身がこの講談はね、祈られている姿をよく表しています。イエス様が 人であられた時に、あの明石アザイを表してたこれ人であられてね、その時にルカによる福音書は特にそうなんですが、いろんなところで祈ってます。不思議なのはね、本当にね、他の福音書にはね書いてないところで、ここで祈ってたんだったんです。例えばバプテスマ受けられた時に、ルカだけはイエスが祈っておられるとね、主が祈っていると鳩のように聖霊が下ったって書いてあります。あの弟子たちを12人選ぶ時にイエスを退いて、まあ、一晩中祈られたって書いてあります、ね、こうやって祈りによって取りなしをし、最終的にイエス様はこの祈りがね超濃厚になってって、至聖所の祈りと呼ばれるのがヨハネの17章にあるんですね。でそこがもう本当に父なる神にどのように祈ってるかってことが詳しく書かれていて、まず私たちが聖なるものとされますようにっていう祈りですね。でそれから、今度はね、私と父が一人であるように、一つであるように、皆が私たちにあって一つでありますようにっていう祈りになってるんですよ。ね、あの、クリスチャン、ここが一番難しいね。一つになる、一致する。一番難しいね。でも、それを、十字架につけられる前に祈られて、そしてもう一つの重要な祈りは、ゲッセマネの園における祈りですね。どうかこの杯を過ぎ去らせてください、でもあなたの願われる通りにしてくださいますようにとこう祈られました。でそれによって十字架に行きましたですね。でこうやって死聖所に行くような祈りをされたんです。で血を流しました。ご自身の罪ではなかったんですね、イエスの場合はね。大祭司は自分の罪のために あそこに血を塗ったわけですけれども、ではなくて他の、ご自身は罪を犯されなかったけれども、その血を流してですね、そして聖女を清めて、そして、このイエス様を信じる者が罪清められた者が皆が行くことができるように、そこを、この祈りの宮、御座としてくださったというか、願いを聞く御座にしてくださったんです。でそれが、ヘブル人への手紙の4章の16節で、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと、こういうふうに書いているわけなんです。恵みの御座なんです。もう一度言います、祈りというのは義務ではありません。祈りというのは特権です。神の恵みを得る、折にかなった憐れみを受ける、助けを受ける、その絶好の機会であり手段であります。なので祈っていきましょうですね。私たちの教会でも祈りたいですね。またはご自身たちでね、祈りのグループ使ってもいいですよ。グループ作ってもね、スカイプ祈り会とかね、そしてここまでが講談です。でこの講について後で詳しく出てきますので、まあ、それは後で回しましょう。違う話が出てきます。11節から16節までですけれども、まずは、11節を読みします。主はモーセに、告げられた、あなたがイスラエルの子らの登録のためにその頭数を調べるとき、各人はその登録にあたり、自分の魂の償い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録にあたり、彼らに災いが起こらないようにするためである。頭数を調べるというね、前は人口調査っていうふうに訳されてました。どうですか？人口調査って訳されてますよね、第2版は。で、まあ、ここもいい役かなと思いますね。頭数ってね、なんかね、なんか動物みたいに聞こえちゃうんですけども。でも、すごくわかりやすいですね。実際そういう、多分ロッシュとかそういう言葉が使われてるのかなと思うんですけれども、この頭っていう意味なんですが、ですね、民数記に、この民数っていう言葉がね、使われるように、英語だとナンバーズじゃないですか。で、それは何を調べてるかって言いますと、数ね、20歳以上の男子、男ですね。で、軍務に就くことのできる者たちを数えてるんです。ですね。その数えた時に、その数えられた者たちは、皆、 償い金を主に納めると、贖い金って言ってもいいですけども、償い金ですね。これがこの軍務につく者たちの義務というか、しなければいけない、災いが起こらないようにするって言ってますから、この災いって何でしょうね。戦いにおいて負けるとかそういうことがあったかもしれませんけれども、その起こらないように償い金を支払うということです。で、この償い金のコンセプト、概念というのは一体何かと言いますと、以前ですね、この「老い子」というのは、この私のものであると神様が言いましたね、吸い越しの祭りの後にですね。これはなぜかといったら、神が贖ってくださった、救ってくださったわけなんです。で、本来ならば死ななければいけなかった老い子なんですね。このエジプトの中で死ななければいけない、他のエジプト人は死んでしまいましたが、このイスラエルは、救われたんです。で、神がそのように、このあと吸い越の祭りもありますよね。そしてこのウイゴの価値を、ウイゴをね、この救ってくださったので、これは神のものになったっていうことを表してました。で、神のものになったので全てそうなんですけれども、動物と違ってですね、動物も全部ウイゴ、ウイゴっていうのは最初に生まれた男 のオスですよね。あとは調子とも訳されますけれども、男人間ですね、人間の場合は調子なんですけどね、動物の場合はまた清い動物、この羊とかは必ず初めに生まれてきた子は神の前で捧げるわけですよ。もうこれ神のものになってるから。でも汚れた動物、汚れたっていうのはその何だろうね、反数するものとか、レビキ11章に書いてありますけれども、これは他のに代用するわけです。で、反数しないものか、でですね、人間捧げちゃまずいですよ。人間捧げちゃう、長男が生まれました、神の前で捧げなさい、でこれは異教です、やっちゃいけないですね。で、これをやっちゃったもんだから、このカナン人と同じようにやっちゃったもんだから、マナセの時代、ユダの国が滅ぼされたわけですけれども、やらないわけです。身代わりにこの羊を捧げたりするわけですよね。で、同じようなコンセプトなんです。何かと言ったら、あなたは神のものになったんだと、神の一員なんだと、神の家族の、そしてこの幕や、この会見の天幕につながっているものなんだと。軍務についているけれども、あなたの霊的な命というのは、もうこの礼拝と、ここで捧げられる生贄とか祭司の奉仕と直結しているんだということを表しているわけなんです。そして、それを償いという形によって、つまり神様が償ってくださったことをこの行いで示していくわけですね。で、それによって、この捧げていく、これを宮の納入金とも後に言われるようになって、まあこれがね、貧しく、お金がなくてね、覚えてますか、カペナウムの、ペテロの家にやってきた人たちがいたんですよね。で、あなたのね、ラビは、ちゃんと払いますよねってこう言われたら、ペテロはその場ではいって言っちゃったんだよね。はいって言ったけどもね、お金があるかどうかもわからなく、でイエス様がそのことをもうすでにご存知で、ね、本当は必要ないんだけど、私たちは神の国の王たちだからとかって言ってね、王の子たちだからね、だけどつまずかせるといけないから釣りをしなさいと言って、その釣りをして、そこに釣った魚の口の中に効果があったと。イスラエル旅行行きましたら、その魚に、コインがあるのを私たちは発見することになるわけなんです。で、今言ってますけど、もちろん、実際にね、入れてね、いや本当にこれやるんですよ、必ず。あそこでね、セントピーターズフィッシュって言って、聖ペテロの魚っていうのがあって、食べるんですよ。もう予約取ってますからね、行くんですけども、このグループの中に一人だけ、このコインが入ってる人がいるんですよね。で、あなただったっけか。
気がついてなかった。
気がついてない。最後まで
言われてさ。
気がついてなかったらつまんないね。なんだか全くそうやって遊ぶわけですけども、だから宮の納入金ってここから来てるんですよ。ですね。で、1シケルとあります、1シケル、半シケルとありますけれども、1シケルというのがこの下を見ていただければ分かるように、ですね、あれまだそこまで読んでないか、あ、まだ読んでないのかな、あ、まだ読んでないですね、あとで出てきます。それあとで説明しますね。で、このね、贖い金とか償い金というのは 身の代金みたいに訳すこともできます。あの人質の身の代金ですよ、うん、英語で言うとランサムですね。身の代金に訳す、うん、で人質になっている人を解放するときにお金を払うんです。イエスもその言葉を使われたんです。マルコの10章の45節で、人の子も使えられるためでなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと。贖いっていうのはこれ償い金、身代金とも訳すことができるんです。で私はそれを自分が身代金となって命を払って、それであなた方を贖い出したんだということになるわけなんです。なのでこの私たちはまずこの民数記でじっくり学ぶんですけどね、もうこれね聖書の学び、あのレビ記やったとあと民数記やっても構わないんですけども、いやそこでね、あの戦いのところから始まるっていうのはすごくないですか。軍務からね、まあ、今のイスラエル見ても面白いですよ。男女ともに徴兵ですからですね。あのこの IDF っていうんですけども、このイスラエル国防軍っていうんですが、もうイスラエル国防軍というのは現代イスラエルの象徴ですね、シンボルです。もう彼らはイスラエルはですね、もう政治にはもう左から右までいろんな人たちがいますけれども、 IDF にかけてはみんな一致します、国民こぞって。なぜならば、今まで全滅されるという、ね、危機を通ってきた人たち、アラブの国から殺されるかもしれないといういつも危機を今も通ってる、イランから絶滅する、だから人質一人がなったといったらものすごい犠牲を払って、このいろんな人質交渉をしたりするわけですね。 IDF というのは命です、宝です。で不思議なことにね、聖書の時代からそれが始まってるんですね。もう敵と戦わなきゃいけない。だからこれを私たちに当てはめるのは何か、教会っていうのをね、本当にね、この私たちね、この目に見えるものだけ見るとね、本当に分からなくなります、ね、例えば来て、はい、ようこそいらっしゃいましたって言ってね、コーヒー飲みますか、はい飲みますとかって言ってね、で終わったらじゃあ行きましょう、みんなこっち動いてくださいと、そっち動いてくださいとかって言って、礼拝行って、そして歌、祈って歌が始まって、でそしてじゃんじゃかじゃんじゃかやってね、賛美して、で献金の時間になって、報告の時間になって、でこれで終わったらみんなでこれご飯食べて、これで これじゃないですか、結局目に見えるものは、目に見えるものはね、けれども戦いなんですね。でいろんな意味が、ね、神は家族だっていう言葉もあるし、教会はキリストの体だっていう言葉もありますね。でそれによってね、一つ一つね、私たちはね、自分たちがしていることをチェックする必要があります。本当に家族になってるか、本当に体になってるか。でここでは私たちは戦う戦士なんだっていうことです。戦ってるかどうかってことです。でその霊の戦いのために祈りを捧げてるかどうかってことです。でそのために必要なのは何ですか。償い金ですよ。この会見の天幕に直結自分がしている、これはもう神のものになっている、礼拝なんだ、この礼拝によってつながってるんだということを、この全てにおいてですよ、もう日頃の生活の中でもそうです、礼拝と直結している自分なんだ、そうやって日々の生活を歩むわけです。なんか日々の生活っていうのはね、なんかすいません、すいませんね、でですね、次いきましょう。13節、登録される者がそれぞれ納めるのはこれである。聖女のセケルで半シェケル、1シェケルは20ゲラで、半シェケルが主への奉納物である。20歳またそれ以上のもので登録される者は皆主にこの奉納物を納める。あなた方の魂のためにあだ名めを行おうと主に奉納物を納めるときには、富む人も半シェケルより多く払ってはならず、貧しい人もそれより少なく払ってはならない。イスラエルの子らから償いのための、銀を受け取ったなら、それを会見の天幕のように当てる。こうしてそれはイスラエルの子らにとって、あなた方の魂がになだめがなされたことに対する主の前での記念となると。いうことで、 シェケルですね。このシェケルというのは貨幣の単位にもなりますけど、もともとは重量ですね。 11.4g が、この1シェケルです。で、ここで強調されているのは、この富んだ人も貧しい人も同じなんだっていうことです。差別がないんですね。よくあるじゃないですか、所得税とかさ、ね、今累進課税ってちゃんとあるんですか、所得税で。ありますね。はい。貧しい人はちょっとだけのパーセンテージだ、課税率がね少ないけども、所得が上がったら、もっとパーセンテージ高いんですよね。ね、これ上げれば上げるほど金持ちの人がどんどん海外でなんだかね、資金がね、こうどんどん海外流出、まあいろいろその経済政策はね、いろいろと、議論があるでしょう。でも全く同じのっていうのもありますよね、まあ、消費税もそうだし。でここでは消費税みたいなもんなんですよ。全く同じなんです。で理由はわかるでしょうか。理由は神の救いはには差別がないってことです。神からの賜物はイエス・キリストにある救いです。その賜物に富んだ人、貧しい人、関係ありますって言ったらとんでもないですよね、うん、ありません。でここよく誤解されます。例えば何か、まあ、なんかよく本当に良くない境遇にあってね、それでこういうなんか今問題を持ってると、でそういう人をね、まあ、本当に憐れむっていうことはすごく大事でしょう。例えば今なんかそういう、ヤクザみたいなやってる人が実は生活の環境はすごく悪かったとかね、これあるわけじゃないですか。あとネグレクトやってる親っていうのは、もう実は自分がネグレクトされてたとか、このそういうのはよく言われますよね。でしょうがない本当に大変だなって憐れむっていうのは大事です。でも全ての人は罪人なんです。全ての人は罪人です。でこれがよく間違えられます。例えば今話題っていうか、今大きな問題になっている LGBT の問題ですね。この同性愛であるとかトランスジェンダー の問題もありますよね。でそこでよく間違えられるのはね、罪だと、同性愛は罪だと、まあ、それはいいんですけれども、でこの話をするだけで叩かれちゃうんですよ。差別であるとかこういうわけです。でもね、差別じゃないんですよ。嘘つくのも罪だし、妬むのも罪だし、ね、なんか貧困法制に見える人もいるけれども、高ぶってるとかプライドがあるのも罪だし、全て罪で、何でもかんでも罪なんですよ。そこにおいて同性愛者であろうが異性愛者であろうが全く差別ないんですよ。でこれは両側で間違ってる。何か同性愛者が特別に悪いかのように思ってしまうですね。で同時に同性愛っていうのはもう生まれてその通りであると、これ両極端になってるんですね、今ね。これどっちかになってる。だから貧しいものも富んだものもっていうのも、この似たようなコンセプトで、この考えで、全ての人が罪人だよと。そのためにイエス様が身代金としてご自身をお支払いになったんだよ。だからここにおいては何ら変わらないし、福音こそが全ての人を平等にします。教会は本当に均質ですね。全ての人が大きいものも小さいものも皆が膝をかがめてイエス・キリストが主であると、こういうふうに、私たちは告白をするわけなんですよね。でですね、銀についてですけれども、銀を受け取ったら会計の天幕のように当てるとあります。充填しなさいと。でどこにつったら、ですね、今まで出てきたものでは、板の台座、銀でしたね。これ地面に接するところですね。この贖いを表してますから、ほら償い金、贖い金っていうのは銀だっていうふうにやりましたよね、あの時ね。でここから贖いという意味なんだよってことを勉強したじゃないですか、 でここからですよね。であとは、どこだっけかな、あの外庭の掛け幕のところですね、この上のところで、これが銀が使われてます。で、まあ、こういうところに使われていくわけなんです。では次に旋盤と呼ばれるものに入ってきます。17節です。主はまたモーセに告げられた、洗いのために旋盤とその台を青銅で作り、それを会計の天幕と祭壇の間に置き、その中に水を入れよ。アロンとその子らはそこで手と足を洗う。彼らが会計の天幕に入るときには水を浴びる。彼らが死ぬことのないようにするためである。また彼らが主への食物の捧げ物を焼いて煙にする務めのために祭壇に近づくときも、その手その足を洗う。彼らが死ぬことのないようにするためである。これは彼とその子孫にとって、世々にわたる永遠の掟であるということで、この旋盤というのが、またこの外庭のね、この写真ですね。ごめんなさいね、これね、あの、ちゃんと印刷されてない人もいるかもしれませんけれども、この全体の幕屋のところを見てください。ありますね、この全体の幕屋がありますよね。で、そうです、そうです。この外庭において、入り口から見ると一番手前にあるのが聖堂の祭壇です。で、そのまっすぐ行くと、幕屋があるわけじゃないですか。で、その間に聖堂の旋盤がありますね。で、聖堂というのは裁きを表してますけれども、この外にあるわけですね。だから聖堂の祭壇であるとか聖堂の旋盤があります。旋盤って言ってるのに洗う、この盤であります。で、土台と、この器が、まあ、あるわけですよね。で、以前このお見せしていた写真だとですね、台がこの明らかにはっきりとこう見えてなかったので、まあ、こっちの方が台って書いてありますから、そうですね、これ、まあ、あるかな、ないかな、ない、なんかちょっと曖昧ですよね。今回見せているものの方が、この台がはっきりとね、まあ、見えているので、こっちに、この変えました。で、祭司が二手にあるんですよ。この祭司が聖所の中に入るときにも手と足を洗うんです、うん、そして祭壇で生贄を捧げる前にも手と足を洗うんです。で、死ぬことのないためであると。真剣勝負だよね、うん、すごいよね。怖くない？これ死なないようにするっていうね。旧約って本当に厳しいですね。預言者も偽預言、なんか預言が当たんなかったら殺されるとかね。だからちゃんと預言しなかったら、なんかライオンが来て食い殺しちゃったとか、本当に真剣勝負ですけども、この祭司たちも真剣勝負ですね。で、この洗いについては実はもうね、説明したんですよ。任職をするとき、任命のときに、まず祭司の装束を着る前に全身を水で洗う。これ29章の最初の方にあったかな、4節ですね。4節ですか。水で彼らを洗うってありますね。この時は手足じゃないです。もう全体です。で、こちらは手足なんです。で、ここで思い出していただきたいのが、まあ、前回も話したんですが、ヨハネの13章の足洗い、洗足の話です。足洗いですね。その時にペテロが全身を洗ってくださいって言ったんですね。だから、もし今洗わなかったら、私とあなたには何の関係もないっていうから、ビビって、まあ、ペテロらしいんですけど、極端だよね、ペテロってね。まあ、直情的っていうか、手、足だけじゃなくて全身洗ってくださいってこう言ったんですよね。イエス様と別れたくないと思ったからね。そしたら、必要ないよってイエス様おっしゃいました。こう言ってます。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。これイスカリオテのユダですね。皆が清いわけではないって言ったのは、このイスカリオテのユダはイエス様との関係さえ持ってなかった。で、他の人たちは何が必要だったかって言ったら、足を洗う。つまり日々の生活の中で、この歩みの中で汚れてっちゃうんですよ。これを清める必要があるんだって。どうやって清めるのかということですね。 どうですか皆さん、どうやったら私たちは清められるでしょうか。御言葉、聖霊の働きですね。そうですね。で、清め、御言葉ですね。同じヨハネのね、15章の3節です。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのですと言われました。パウロがこう言いました。エペソの5章の26節、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためである。御言葉により水の洗いをもってって書いてます。この水の洗いと御言葉が密接に結びついてるんですよ、うん、ですね。御言葉というのがこの足で洗っていく。だから私たちは御言葉に触れていく必要がありますね。いつの間にかやっぱりね、この自分から出た思いとかですね、この自分の考えですね、こういうものが出てくる中で御言葉に触れることによって本当に神の御心を知って何が正しいかですね、これ現れる思いですよね。でこれを行っていくんだということですね。いうことで旋盤が終わりました。最後にですね、長い、まだ 長い箇所ですけれども、公、最上の公ですね、公について見ていきます。でしかもですね、この二手に分かれます。公油といってオリーブ油を使って公油にするのと、また公そのものですね、さっきの公団の方の公で、最初にオリーブ油を使って香油を作るという調合する話が書いてます。22節、主はモーセにこう告げられた、あなたは最上の香料を取れ、液体のもつ薬を500シェケル、香りの良いシナモンをその半分の250シェケル、香りの良い菖蒲を250シェケル、経紙を聖女のシェケルで500シェケル、オリーブ油を1品、あなたは調合の技法を凝らしてこれらを調合し聖なる注ぎの油を作る、これが聖なる注ぎの油となると、聖女で使う香油の調合法であります。で大事な言葉は最上ですね。だから、これが主ご自身に対する、この香り、あるいは主ご自身の香りと言ってもいいでしょうかですね、このキリストの香りと言ってもいいでしょうかですね、こういう香りを、このおのずと、まあ、示しているような、まずね、もつ薬ですけれども、これ紅海の周辺で取れる食物で、中国もね、漢方としても使ってます。あとミルラとも呼ばれるんですけれども、ミルラっていうとエジプトのミイラの語源になっています。死体の埋葬に使われるわけです。で持ち役出てきますよね、イエス様の、あれか、まず 赤ん坊のイエス様、赤ん坊というか幼いイエス様のところにも持ってきたし、あとはこの、弟子たちが女たちが弟子たちは女たちがね、このイエス様が死なれた後に香油と香料を用意しました。あとシナモンがありますね、シナモン。そして香りの良い菖蒲とありますが、カシアと言いますけれども、まあ、シナモンよりも刺激のある匂いのする木の樹皮であります。まあ、これね、中東に行くとこの香り、これアラブ人とかがね、アラブの国とかね、こういうの、はい、あるんですよね。あと次に乳香が出てきますけども、後で。これ調べたことあるんですよ。今回はね、きちっと調べてないですけども、前これやった時に調べて。ここら辺のものはやっぱりこう彼にとって身近です、あの地域のものです。でそして次のものに油注ぎを行う、会見の天幕、証の箱、机とそのすべての備品、食台とそのすべての器具、香の祭壇、全焼の捧げ物と祭壇とそのすべての用具、旋盤とその台、こうしてこれらを性別するなら、それは最も聖なるものとなる。これらに触れるものはすべて聖なるものとなる。あなたはアロンとその子らに油注ぎを行い、彼らを性別して祭司として私に仕えさせなければならないと。いかがですか？ この最上の香油を使って全部全部に油を注ぎます。見事に全部です。で、油といったら新約聖書では何を表していると学びましたか？聖霊の働きなんです。だ、聖霊の働きなんです。で、第一コリントの12章を見てもペテロの第一の4章かな5章を見てもどこにも、特に第一コリントの12章ね、御霊の賜物として、その次に、御霊によるバプテスマによってキリストの体によって一つにされたと書いてありますですね。そしてそれぞれ器官があって、体の器官と同じように器官があって、そして、12章あれでしょ、その後で13章が愛の章で、14章で御霊の賜物とありますですね。これ全部つながってるんですよ。だから聖霊の働きなんです。全てが聖霊の働きを強調しすぎることはないですね。そして私たちがとがく忘れてしまうのは、自然の中にあまりにもいるので普通じゃないですか。まあ、さっきの話もまた戻りますよ。教会来たらね、はい、あ、どうもどうも、おはようございますって言ってね、そしてなんだ、お茶飲みますかって話になって、そしてなんかいろいろ話をして、あっちでちょっと冗談も話したりして、なんだかなんだかっていうところ終わるじゃないですか。そして平日にもこうやって来る、ね、で忘れちゃうんですよね。ふっと聖霊のすべて働きなんだって。聖霊の働きだから、つまり 超自然的です。神ご自身ですから聖霊は、ですね。で、その働きによって全部が行われていくと、聖霊に満たされること、これを求めていく必要があります。聖霊に満たされることを求めるのはアフターグローの時だけではなくて、まあアフターグローはすごい大事ですけどもですね、祈るっていうのはさっきやりましたよね。聖霊に満たされる、聖霊に満たされるための祈りをするですね。また癒しのためにも祈りをよくしますけれども、聖霊に満たされることに祈りですね。全てがここから始まっています。あ、そして、第一コリントの3章の16節、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと、まあ、このようにね、御霊が住んでおられるということですね。で、次に31節、あなたはイスラエルの子らに告げよ、これはあなた方の猶予にわたり、私にとって聖なる油の注ぎの油となる、これを人の体に注いではならない、またこの割合でこれと似たものを作ってはならない、これは聖なるものであり、あなた方にとっても聖なるものでなければならない、すべてこれと似たものを称号するもの、またはこれを他の人につけるものは誰でもその民から断ち切られると、かなり厳しく書いてますね。この人に普通に使ってもいけないと、そして似たように調合してもいけないと、まあ、これ簡単に言うと偽札みたいなもんですよ。ものすごい罰受けるじゃないですか、偽札作ったらですね。それ用になっているわけであって、祭司とか祭具ですね、祭具が油を注がれるためのものでだけに使われるのであって、他のものはないと。だから私たちはイエス・キリストの御業にある聖霊の働きでなければ、これはこのここで神が定めたものでなければ聖霊の働きでも何でもなくてですね、それ以外のものはやばいんですよ。たとえそういうふうに見えても、主よ主よというものが全てが天の御国に入るわけではないというふうに聖書に書いてありますですね。あなたの名によって予言したじゃないですか、奇跡を行ったじゃないですかって言っても、私はあなたを全然知らないとイエス様が言われました。で、次です。最後じゃないや、ごめん36節まで、主はモーセに言われた、あなたは香料のナタフ香、シェヘレテ香、ヘルベナ香と純粋な乳香を取れ。ここに乳香が出てきました。これらはそれぞれ同じ量でなければならない。これをもって調合の技法を凝らして調合された塩気のある清い聖なる香を作れと。塩も入れるんですね。だからこれが 点火されると白い煙がもっとこう鮮やかに出てくるんでしょうかね。こうの匂いを強める働きをするんでしょうか、わかんないですけども、またその一部を打ち砕いて粉にして、その一部を私があなたと会う会見の天幕の中の証の箱の前に備えるですね。これはあなた方にとって最も聖なるものであると、この至聖所の証の箱に持っていくんですよ。で、いうことです。でこれが香壇に炊くためのものであって、4つの種類の香ですね。これ面白いですね。4隅の何だ角があって、でここでは4つの香があって、4っていうのはね広がりを持ってますよね。この周囲全体っていうか、やりますよね、東西南北であるとか、あとはケルビムが何だっけ、あの4方向で4つの顔を持ってるとかね、あのほら、あのエゼケル書の一章でやりましたし、4つの生き物っていうのは黙示録に出てきますし、あとなんと福音書が4つっていうね、こういうところにも出てきますし、この全方向からっていうか全体にっていう意味合いがあるでしょう。そして、次最後、その割合で作る香を自分たちのために作ってはならない。それはあなたにとって主に対して聖なるものである。これと似たものを作って、これを嗅ぐ者は自分のための間から断ち切らない。やっぱりここでも、偽物を作ったら断ち切られる。これ断ち切られるってかなり厳しいです。どういう意味か分かります？断ち切ったら一人で灼熱の地獄砂漠にいなければいけません。死にます。そのまま死にますというところから、これは地獄に行くっていうのと似てます。滅ぶって意味ですですね。で似たものを作ってはいけないということで、でこれが最上の功になるよと、最も聖なるものになるよと神様が言われてるんですね。だからこういう祈りですね、これ功っていうのはさっき功油ですから油に注目しましたけれども、功というのは神が嗅いで行かれるものですね。心地よく受け入れていくっていうもの、神の御心にかなってるっていう、そういう意味合いがありますですね。だから御国が来るっていうことも神の御心にかなってるし、そして私たちが祈るときにね、第一ヨハネの五章の14節に、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信ですということで、御心にかなって願っていくならば神が聞いていくというですね、でこの祈りを捧げていきたいなと思いますよね。で、そのことによって本当に神の御心がこの教会でもまた皆さんの一人一人にもねなっていきますようにお祈りします。では祈ります。愛する天皇父様、ありがとうございました。本当にこのようにして、またこの祈ることの大切さ、この講談から講から、また私たちが霊の戦い、この贖い償い金のこと、それから手洗いをするときには御言葉が必要だということ、これらを見ていくことができました。主よ、本当に私たちがこうやって学ぶことによって、本当にこの教会生活、また信仰生活がさらに清められていきますように、イエス様の似姿へと変えられて神に栄光を返すことができますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。